お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから第2ペテロの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第2ペテロの手紙2章22節そして3章1節から6節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第2ペテロ2章の学びをしていますが、2章の22節。彼らに起こったことは、犬は自分の吐いたものに戻るとか、豚は身を洗ってまた泥の中に転がるとかいうことわざ通りです。放蕩息子は父の家に帰り、豚は豚小屋に帰ります。豚は豚小屋に戻るというのは、廃墟者の印であり、恐ろしい描写です。神様の御言葉の他の箇所には、黙示録18章の中に書かれている、廃墟者への神様の裁きの描写ほど恐ろしいものはありません。黙示録18章の7節から8節には、次のように書かれています。彼女が自分を誇り、公職にふけったと同じだけの苦しみと悲しみと、彼女に与えなさい。彼女は心の中で、私は女王の座についているものであり、やもめではないから、悲しみを知らない、というからです。それゆえ一日のうちに、様々の災害、すなわち死病、悲しみ、飢えが彼女を襲い、彼女は火で焼き尽くされます。彼女を裁く神である主は力の強い方だからです。彼女と不貧行を行い、公職にふけった地上の王たちは、彼女が火で焼かれる煙を見ると、彼女のことで泣き悲しみます。さて、ペテロ3章の学びに入りますが、この章は、三つの主要な部分に分けられます。一つ目は、廃墟者へのテストとしての、主の再臨に対しての態度です。二つ目の区分は、世界に対する神様のご計画。そして三つ目の区分は、信者たちに対する忠告です。この章もまた、漁師であるペテロが書いた素晴らしい章の一つです。第二ペテロ三章の本文に入りますが、一節。愛する人たち、今私がこの第二の手紙をあなた方に書き送るのは、これらの手紙により、記憶を呼び覚まさせて、あなた方の純真な心を奮い立たせるためなのです。マギー博士はこの箇所について次のように述べています。シモン・ペテロはここで自分が両方の書簡の著者であることをはっきりと述べています。ここにはあなた方の純真な心を奮い立たせると書かれていますが、純真なというのは最善の翻訳ではありません。もっと良い訳は誠実なという訳だと思います。ペテロの時代の生徒たちが今日の私たちよりも純真な心を持っていたとは思いません。そして私はまだこの人は純真な心を持っていると思う人を一人も見つけてはいないのです。 もしこれを聞いているあなたが自分は純真な心を持っていると感じておられるなら、私はただまだあなたにはお会いしていないということです。シカゴで始まった黙想することを専門にしているあるカルトがあります。多くのカルトが持っているような大きな寺院を建てることはなく、このカルトは人がそこに行って黙想し、美しいことを考えることができるように小さないおりを準備しています。このいおりには美しい絵が飾ってあります。家具はなかなか豪華で、そこに行く人々が良い気持ちになったと感じられるように、そこにあるものはすべて快適に作られています。つまりすべて素敵なもので取り巻かれているのです。人はそのいおりに座って、いわゆる純真なことを考えることになっています。何年も前にシカゴに行った時に、そのことについての記事を読んで、私も試してみようと思いました。カルトのいおりには行きたくありませんでしたから、私は泊まっていたホテルの部屋で静かに座りました。壁には絵がかかっていましたが、確かにそれは傑作ではありませんでしたが、その部屋は魅力的でした。私はそこに座って、さて、私は何か美しいことを考えようと自分に言い聞かせました。その後どうなったか知りたいでしょうか。その時私は自分のそれまでの人生で考えたこともない、最も意地の悪い、最も卑劣なことを考えることができたのです。私たちの心は純真な心などでは決してありません。ペテロが使っている言葉は、純真なというよりもむしろ誠実なという意味です。ペテロは本物の信者たちに語りかけています。またペテロは、記憶を呼び覚まさせて、あなた方の誠実な心を奮い立たせるためなのですと言っています。ペテロが彼らに語っているのは、何か新しいことについてではありません。彼はただ彼らの記憶を呼び覚ましたいと願っているのです。ある人が私に次のように言いました。私は記憶力がいいんですよ。でも問題は私の忘れる力の方がもっといいんですよ。まあ私たちの多くは同じ問題を持っていると思います。そしてシモン・ペテロも自分の苦い経験をもとにこのように言っているのです。かつてペテロは敵の焚き火で自分の手を温めながら主を否定したあの夜、彼は主イエスが言われたことをすっかり忘れていました。主はペテロに、彼がご自分のことを否定することになると言われたのです。記録には次のように書かれています。ルカ22章の61節。主が振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日、鶏が鳴くまでに、あなたは三度、私を知らないと言う、と言われた主のお言葉を思い出した。ご覧のようにペテロはすっかりそのことを忘れていました。彼にも私たちが持っているのと同じ弱さがありましたから、ペテロは記憶を呼び覚まして、彼ら、そして私たちの誠実な心を奮い立たせようとしているのです。さて、ペテロが彼らに思い起こさせたいこととは何でしょうか。第二ペテロ三章の二節。それは聖なる預言者たちによって前もって語られた御言葉と、あなた方の人たちが語った主であり救い主である方の命令と思い起こさせるためなのです。 聖なる預言者たちとは、旧約聖書の著者たちのことです。またここには、人たちが語った命令等と書かれています。シモン・ペテロが自分を他の人たちよりも上の立場においてはいないことに注目してください。彼はただ人たちのうちの一人に過ぎません。ペテロはこの書簡を終える前にパウロが書いたことにも言及します。それは彼がパウロも人の一人であることを認めていることを意味します。ペテロはここで自分が彼らに思い起こさせようとしていることは他の人たちによって書かれたことであるし、また旧約聖書の預言者たちの主題でもあると言っているのです。さてその主題に注目してください。第二ペテロ三章の三節。まず第一に次のことを知っておきなさい。終わりの日に、あざける者どもがやってきてあざけり、自分たちの欲望に従って生活し。まず第一に次のことを知っておきなさいと書かれていますが、このことは生徒たちがまず最初に知っているべきことです。終わりの日にとは、あなたが生きているこの時代であり、教会がこの地上から去った後、この時代は大患難時代へと続いていきます。また、あざける者どもとは、ペテロが2章で鮮やかに説明した廃教者たちのことです。このあざける者たちとは、明らかに教会のメンバーたちであり、そのうちの多くは牧師で、彼らは神様の御言葉に従おうとするのではなく、自分たちの欲望に従って生活します。お分かりのように、聖書の真理を攻撃するのは、このような種類の人たちなのです。もし人が自分の罪を進んで捨てて、喜んでキリストを受け入れるなら、神様はご自分の御言葉を必ずその人にとって現実のものとしてくださいます。第二コリント人への手紙三章に書かれているように、パウロは彼らの心には覆いがかけられていると言いました。でももし彼らの心が神様に向くのなら、覆いは取り除かれます。彼らの問題は知的なものではありません。それは心の問題であり、また道徳的な問題なのです。そして彼らは偽物の議論を持ち出してきます。第二ペテロ三章の四節。次のように言うでしょう。キリストの来臨の約束はどこにあるのか。父祖たちが眠った時からこの方、何事も創造の初めからのままではないか。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。キリストの来臨の約束はどこにあるのかとは、言い換えれば、彼らは次のようなことを言うだろうということです。あなた方全千年王国主義の人たちは、もう何年も主イエスが帰って来られて教会をこの世から取り去られると言っている。そして七年間の大患難の後に主はご自分の御国を建てるために地上に来られると言っている。でも主はどこにおられるんだい。なんで主はまだ来られないのかね。彼らはそのことを嘲笑うのです。キリストの再臨は否定されます。あちらの方で街頭演説をしている無神論者や共産主義者によってだけではなく、講壇に立って 信者であると告白している人々によっても、キリストの来臨は否定されるのです。さて、旧約聖書の預言者たちは何について書いていたのでしょうか。彼らはキリストがご自分の御国を建てるためにこの地上に来られることについて書きました。では新約聖書の使徒たちは何について書いたのでしょうか。彼らはこの世から教会を取り去るためにキリストが来られることを書きました。それから大患難時代の後にご自分の御国をお建てになるために主が来られることについて書いたのです。旧約聖書の預言者たちが教会のことについて書いていないことに注目してください。彼らの一人としてそのことは書いていません。彼らは主がご自分の御国を建てるためにこの地上に来られることについてだけを書いたのです。主がご自分の者たちのために来られることを最初に明らかにされたのは主イエスご自身でした。ヨハネの福音書には次のように記録されています。ヨハネ14章の2節から3節、あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。主が備えてくださる場所はこの地上ではありませんでした。その場所はオリーブ山の反対側でもありませんでした。もしそのことを疑うのなら行ってみてきてください。そこは荒れ果てた場所です。主が戻って行かれたのは天国であり、主が私たちのために場所を備えてくださるのも天国なのです。そして主は私たちのために戻ってきてくださると約束されました。第一テサロニケ人への手紙4章には、私たちは空中で主とお会いすると書かれています。第一テサロニケ4章の17節。次に生き残っている私たちが、たちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。もう一度繰り返します。旧約聖書の中のキリストの来臨の預言は、この地上にご自分の御国を建てるために主が来られるというものでした。しかし新約聖書の中の預言は、主が来られるのは最初にご自分の教会をこの地上から取り去られるため、それからこの地上にご自分の御国を建てるために主が来られるという預言でした。またここには、父祖たちが眠った時からこの方、何事も創造の初めからのままではないか、と書かれています。このように言うことが、あざける者たちの一つの証拠です。ついでながらこれは、私たちの時代に最も広く行き渡っている議論でもあります。父祖たちとは、ずっと遡って、父アダムまでを指しています。また、あざける者たちは、無干渉、放任主義、あるいは現状維持という原理を採用しています。つまり、過去には何一つ異常なことは起こってはいない。過去には人間は発達してきたし、物事はそれに沿って静かに感じよく動いてきたではないか、というわけです。ですからペテロはこれから次のように言うのです。あなた方が全く間違っているのはそこです。もし過去には何も起こらなかったと思っているのなら、過去について私があなたにお話ししましょう。 さて、これからペテロは三つの世界についてワンセットにして話します。私たちは世界は一つということについて多くのことを耳にしてきています。確かにこの世は独裁者が乗っ取る火に向かって動いていっています。思慮深い人たちの心の中ではそのことについては何の疑問もないと思います。20世紀の偉大な思想家たちは私たちがもうすでに重大な局面に向かっており、この地上での人間の終わりに来ているという立場をとっています。最初に第一番目の世界を見たいと思いますが、それは過去にあった世界です。第二ペテロ3章の5節から6節。こう言い張る彼らは次のことを見落としています。すなわち、天は古い昔からあり、地は神の言葉によって水から出て、水によってなったのであって、当時の世界はその水により洪水に覆われて滅びました。この箇所について、マギー博士は次のように述べています。こう言い張る彼らは次のことを見落としていますとありますが、英語訳には、あえて、または、進んでという言葉が入っています。つまり彼らは、あえて見落としているということです。またここには、当時の世界は、その水により、洪水に覆われて滅びましたと書かれていますが、英語訳はただ、水に覆われてと訳されていて、必ずしも洪水のことを特定しているようには訳されてはいません。人間の世界と動物の世界は消え去ったのです。これはアダムがここに置かれる前の世界を指すこともできるし、ノアの時代の洪水のことを指すこともできます。私はこの二つの見解の間を揺れ動いてきましたが、今は後者の方に傾いています。前者の見解に関しては、私たちの多くが創世記一章一節と一章の二節の間には中間期があって、その時にとても大きな変動が起こったと信じています。今日この見解は大多数のクリスチャンの科学者たちの間では否定されています。でも科学者たちは年月が経つと彼らの意見を変えますから、私はまだ彼らと一緒の意見を持つ用意はできていません。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は世界に対する神様のご計画というテーマで、第二ペテロの手紙2章22節と3章1節から6節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。